はい、またお会いしましたね。今日は金沢映画祭に参加させていただきましたお話をさせてくださいね。いつもでしたら特定の映画を一つ紹介しておしまいなんですけれど、今回は映画祭で見た映画9作品を一気に紹介させてくださいね。申し上げにくいことですが、一部成人映画について取り上げております。その旨のご了承だけお願いしますね。それでは後でまたお会いしましょうね。いつもお聞きいただきまして本当にありがとうございます。名古屋の寺でございます。今回はですね、ちょっと長くなるかもしれないんですけれど、金沢フィルムフェスティバル2012、行ってまいりましたので、そのお話をさせてください。2012年の9月14日金曜日から、同じく9月21日金曜日まで1週間かけての、今回はちょっとエロい映画、女性が、女性に限らずか、薄着になったり本当に裸になったりっていう映画をいっぱいいっぱい上映する映画祭がありました。名古屋でも映画のイベントがありました。なんかロケじゃねえわ、有名俳優様が名古屋でロケして、それのエキストラの企画もあったんですけど、それらをすべて蹴って僕本当に金沢まで行ってまいりましたんで、そのお話をさせてくださいね。まず僕が最初に見たのがどれだ、あ、ショーガールだ。これね、入場無料だったんです。香林坊にぎわい広場というところがあります。一般の公園です。そこで夜7時半から屋外上映ですよ。ショーガールをですよ。ポール・バーホーベンが意味もなくおっぱいをいっぱい出すっていう、そういう話。まあ、ポール・バーホーベンが出すんじゃなくて、誰？エリザベス・バークレーさんだとかですね。あの辺の方たちが、ショービジネスで一杯、脱いで踊ったりするんですよ。公園で、屋外で、無料上映ですので、たまたま偶然通りかかった方たちが、ああ、なんだろうと、スクリーンを見上げたりするんですよね。すごいいっぱいおっぱい出てました。素晴らしいなと思いましたね。あと素晴らしいのが、上映前に、クリスナ・リンドバーグさん。後でまたお話しいたしますけど、クリスティナ・リンドバーグさんの、簡単な挨拶と、あと、カオリさんというんですかね。ポールダンスをする方、めちゃめちゃ綺麗に踊っておられました。ポールダンスって、ただポールにくねくねするだけなんだろうなと思うでしょう。違います。あの人ね、めちゃめちゃ上手いんですよ。あと、ちょっとアクロバティックなことを涼しい顔でやるんですよね。ポールに登ってくるくる回ったりとかするんですよ。あれはすごいなと、見てて思いました。またどこかで香織さんのポールダンス見たいなと思っております。その後でショーガールを上映という形でしたね。上映前に雨が上がったんで、よかったなと思っております。そして、前夜祭のショーガールの後は、僕は、まず最初に牛光の村を見ました。牛光の村は、大戦中の話です。主人公は、古親正人さん。あと、さつきみどりさん、田中美佐子さん、大場久美子さん、池波志乃さん。一流の俳優さん、女優さんが揃っておられます。主人公が、病気なんです。で、大戦中ですから、病気だと、戦地に赴けない。本人さんは、すごく、何？自分がダメな人間だと思っちゃいますよね。で、舞台の村が、予売の風習があるんです。なので、田中美佐子さんとか、さつきみどりさんだとか、池波志乃さんだとかですね、結構、ボロンと出たりするんですけれど、そういうシーンも多いんですけれど、そんな中でも、何？村八分にされるんですよね。どうしてもね。それでついに、壊れちゃって、八つ墓村状態になります。そういう話。前半はもう、おっぱいだらけ。後半は血だらけ。そういう映画、牛光の村、僕初めて見ましたけど、なかなかぶっ飛んだ映画でしたね。そして次が、スペースヴァンパイア。 僕ね、スペースヴァンパイアは、テレビでしか見たことなかったんですよ。スクリーンで見れるなんて素晴らしいじゃないですかと思って、わざわざ金沢まで行った。これを見たくて行ったようなんですよ。見に行ったら、すごいですね、これね。子供の時の記憶だから、これ大人の今見るとね、なんだこれと思いますよ。まずストーリーが、これ小学生が作ったんじゃねえのっていう、そういう映画。そのストーリーにダン・オバノンが真面目に脚本を書いたらこうなりましたっていう、なんかそんな感じですね。宇宙から持ち帰った謎の全裸美女。ロンドンに持ち帰ったらその人がなんか急にむくっと起き上がって人を襲う。うん。で、その全裸美女がですね、マチルダ・メイだ。そう。マチルダ・メイさん。一糸まとわぬ姿で最初から最後まで活躍なさいます。無表情で、全裸で、ぼかしも入らずにですよ。マチルダ・メイさんは、不気味なエイリアンですから、そーっと忍び寄ったりするシーンがあるんですよ。まずシルエットがガーッと来るときに、やっぱり胸の形がはっきりわかるシルエットで、胸の、影が近づいてきてっていう、そういうシーンが一箇所あって、あ、さすがだなと。これわざとやってるなと、思いました。完璧なプロポーション。ですね、本当にね。うん。あと、これね、ラストが、ラストこれどうなんですかね。僕初めて、スパッと終わるエンディングって僕大好きです。いつも言ってますけど。その後ああなりました。その後こうなりました。オチはこうなんですよって丁寧に見せる映画って僕好きじゃないんですよ。なんで、スパンと終わる映画本当大好きなんです。その後どうなったでしょうねって全く言わない映画大好きなんですよ。ただこのスペースヴァンパイアは、なんだそれって言われ方しますよね。なんか笑っちゃいますね。最後、わーっと、ああやってこうなって、ロンドンの街が大パニックになって、ゾンビだらけになってっていうところは本当にオリジナル28日後。28日後って多分これ、スペースヴァンパイア元にしてるね。大人になってから見直して気づきました、本当に。うん。あと最後、ガーッと、剣でついて、わーっとなって、わーっとなった瞬間に、エイリアンの宇宙船が、ザハーッと帰ってくるでしょ。何それ何それと思った時に、有名なヘンリーマンシーンよ。デンデクデデンデクデデンデクデデンデンデンデン。あのテーマ曲が流れて、めちゃめちゃ強引に終わる映画。素晴らしいですね。完璧ですね。スペースヴァンパイア。マチルダ・メイ見たさに、金沢まで行った甲斐がありました。素晴らしい映画です。あと、不良姉御伝、イノシカお蝶という日本映画があります。僕これ最初見る予定なかったんですよ。ただ、前日の舞台挨拶されてたクリスタ・リンドバーグさん、彼女が出てますよ、ということなので、あ、じゃあぜひ見たいなということで、急遽僕、その日に決めました。見ることを決めました。すごい。これ見てよかった。不良姉御伝って素晴らしい映画ですよ。明治時代のお話なんです。池玲子さんっていう方が主演で、相手がリンドバーグさん、クリスタ・リンドバーグさん。池玲子さんは、映画始まってすぐなんですけど、お風呂に入っておられるシーンがあります。お風呂に入ってる池玲子さん、もちろん一人でやってますよ。そこに突然10人ぐらい男がやってきて、武器を持ってやってきて、池玲子さん殺そうとします。池玲子さんは、全裸のまま、大立ち回りで、刀を取って、全員やっつけるんですよ。雪の積もる日本庭園で、全裸で、盾ですよね。あれは、もちろん、キルビルの元ネタなんですよ。僕、見てないんであれなんですけど、修羅雪姫がオリジナルだとずっと思ってたんですけど、こっちだな。不良姉御伝、イノシカお蝶。池玲子さんは、その10人ぐらいの男をぶっ飛ばしてやっつけて殺して、私は父を殺した。悪党を必ずこの手で、みたいな、そういうストーリーです。で、リンドバーグさんは、外国から、確かイギリスからだったかな、やってきてます。うん。で、日本に愛しい男の人がいるんだそうで。愛しい恋人に会うためにですね、恋人に会うためにはですね、諜報員になるしかなかったのよ。だからこうやってあなたに会いに来たよって、そういう無茶無茶なことを言う映画です。あと、これがもうその当時のベタですね。ね、悪い奴が、もし、この賭けに負けたら、 分かっているな、っていう、よくあるベタな展開あるでしょ。あれもありました。あー、ベタだなと思いながら見て、僕はこの映画、面白いなというか、うん、タランティーノがパクるわけだなというのを僕は思いました。楽しかったです。面白かったです。あと、瓶詰めの地獄。原作が有名な短編小説なんだそうですよ。夢の旧作さんという方が書かれた小説が元なんだそうです。1時間ぐらいのとてもとても短い映画。うん。ん？何？男と男の婚約者と男の妹、この3人だけが孤島で過ごす話。もうこれもエロいですね。成人姿勢で。もちろん最初は男と婚約者の女が、要は仲がいいんですけれど、近親相関がテーマなので、その、男の妹の二人ができちゃいますよっていう話です。で、瓶詰めの地獄ですもんね。そのまま婚約者の女性は瓶に詰められて囚われる。で、男と妹が、いいかお前、俺たちがすることを今から見てるんだぞみたいな。うん、そういう話です。シチュエーションサスペンスとしてとても秀作だと思いました。なんか、うん、これコメディチックに作ってるわけじゃないんでしょうけど、思わず笑っちゃうシーンがたくさんあって、特にサメに襲われるシーンが素晴らしいなと思いました。もう見るからにハリボテのサメが襲ってきます。背びれだけ出して襲ってきます。めちゃめちゃでかそうなサメなんですけど。まあなんかそういう映画ですね。よくわかんないんですが、まあ一子まとわぬ女性がたっぷり見れるっていうそういう映画です。はい。あと、バタリアン。バタリアン有名ですね。バタリアンは僕テレビでしか見たことなかった子供の頃。今回大スクリーンで見れて本当に良かったですよ。バタリアンはもういわゆるゾンビものの映画ですね。これも監督脚本ダン・オバノンさんだ。僕ちょっと勉強不足で行けなかったんですけど、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、あれの続編の形なんだそうです。なんで、現代がザ・リターン・オブ・ザ・リビング・デッドになってます。個性豊かなクリーチャーがいっぱい出てきます。ご存知の方多いんじゃないでしょうか。オバンバ。おばあさんのゾンビ。上半身だけのやつ。とか、あと、樽から出てきたタールマン。字幕では普通にはオバンバだとか、うわ、タールマンが襲ってくるとか、そういう風に字幕書いてあるんですけど、英語のセリフではクリーチャーって言ってますね。あと、スライミーって言ってますね。タールマンのことスライミーって言ってました。オバンバとかタールマンって日本独自の呼び方なんですね、ホイジャーね。まあ、そうかと。変なところに納得をいたしました。これ怖いわ、この映画。ゾンビ映画って、怖くない、と僕いつも思ってます。人間の愚かしさを、ひたすら皮肉ってるだけで、怖さはない、と思ってましたけど、このバタリアンは、ね、本当に怖い。力いっぱい全力で、閉じ込められてるクリーチャーが、どんどんどんどん扉を叩いて、うおー、出てこい、出てこいとか、そういうのってなんか怖いでしょ。力いっぱいだもん。あと全力で走ってくるもんね。全力で走ってくるのは28インチ国オリジナルじゃないな。バタリアン最初な。あと賢いんですよ、こいつら。知能を持ってるんですよ。救急車が現場にやってまいりました。で、救急隊員食べちゃいました。で、救急車の無線を取って、もっと応援をよこしてくれって無線で言うんですよね。で、そうするともっと応援来るでしょ。で、そいつら食べられるでしょって。それ、なんか恐ろしい話。あとね、バールで鍵をこじ開けるシーンは、僕はショッキングでした。だゾンビって、立ってるだけですよ。歩いてるだけですよ。本能に従って、人を食べようとしたり、本能に従ってショッピングセンターに来たりっていうだけ、のはずなのに、このバタリアン怖かったね。なんか今見ても映画の面白さを感じましたよ、本当に。あとラスト、いいね。ラストね、落ちちゃいますけど、何？バタリアンが復活した街があるだと？わかった。じゃあということで、軍隊が電話の向こうでなんかやってくれそうなんですよ。で、電話かけたが、もうああよかった、軍隊にはマニュアルがあるんだ、こういう時こうするんだっていうのがあるんだ、ああよかったねーっていう、そのマニュアル通りに、核ミサイルが撃ち込まれますね。その街にね。素晴らしいオチですね、これね。これ以上のオチはないですよ、ゾンビ映画の中で。いや、もうバタリアン僕は本当に脱帽いたしました。長くなったので、ちょっと後半戦の前に、CM をどうぞ。
はい、旅と映画のマイライフ、
いつも毎月1日更新、
旅と映画のマイライフ、もう言わずもがなニューヨークに行ってきました。
僕の好きなのはカツカレーです。
うわほう、おー、かわいいですね、この子ね。これ、今のところ全部編集でカットし
てる。カツカレーが食べたいです。
じゃあ、そろそろ始めていいですか。
はい。
旅と映画のマイライフ。
慌てて
CM 作ったよ。はい、ではさらに、今回の映画祭で僕が一番素晴らしいと思った映画。They Call Her One Eye。これは素晴らしい映画でした。主人公が例のクリスティナ・リンドバーグさんです。童顔の美少女、クリスティナ・リンドバーグさんです。この映画はね、こんな面白い映画あるんですねと思って僕びっくりしましたよ。まず、主人公は幼少期に悪い男に悪いことされちゃいます。で、それで、トラウマのせいで、口が聞けないという設定です。ここがまずいいですね。主人公は美少女で口が聞けません。その彼女が大人になって農場で働いていましたけど、また別の悪い男に騙されて、誘拐されて、薬漬けで娼婦にされます。もちろん彼女は抵抗いたします。でも、抵抗した彼女に、その悪い男はね、彼女の片目を、あれ多分メスでしょうね。ブサッと眼球を刺すんですよ。潰しちゃうんですよ、目を。だから、彼女はいつも眼帯をしています。素晴らしいですね、この設定がね、かわいそうですけど。あと、なんか、僕直接お話聞いてないんですけど、本物の死体を、本物の眼球をメスで潰したっていう、そういう情報が一部でありまして、うん、これ、どうやって撮影してんだろう、すげえリアルだなと、僕は映画見ながら思ったんですけど。なんか、まあ、未確認情報ですけど、そういう情報があったことを、付け加えさせてください。あと、その前にね、薬漬けにされるでしょ。薬漬けにされるシーンで、注射打つんですよ。そのシーンもえらいリアルだったんです。それはどうなんだろうな。これはね、メス刺すシーンは眼球のアップだから、まあ、当然、まあ、なんでしょうけど、クリスタリンドバグさん、本当にこれ、なんか、ビタミン薬とか、うんと打たれてんのかなって、僕、針がぐーっとね、皮膚の中入ってくシーンがあったんで、ええー、って思いましたよ、僕。まあ、そんなんで、ご両親も亡くなるし、本人さんもひどい目に遭うし、で、彼女は娼婦として働きながら、密かに柔道とか、ラリーカーの運転だとか、射撃だとか、あとコンバットトレーニング、格闘技ですね。これ学ぶんですよ。そしてついに、彼女の反撃が始まるんです。素晴らしい。こっから先が本当に素晴らしい。まず、ダブルバレルのショットガン。長いショットガンを万力で固定して、ノコギリできるの。で、デンマークが舞台なんで、コート着てるんですよ。で、コートを着て、黒いコートを着て、なんか、そういう銃で武装するっていうのは、これマトリックスの元ネタなのかな？僕思いましたよ。見ててそっくりだった。うん。女性をかっこよく描いている、長いコートをひらひらさせる、銃を無表情でっていうのは、僕はマトリックスとよく似てると思いました。この辺の描写すごいなと思いましたね。あと、後半、荒野の中、彼女は一人で、パトカーを奪って悪党を追い回します。これ、パトカーを奪って、一人で荒野の中悪党を追いますって、絶対マッドマックスでしょ。で、マッドマックスって、ソードオフショットガン持ってるでしょ。絶対これマッドマックスの元ネタですよ。どっかの資料に書いてあったとかじゃないんで、僕が勝手に持ってるだけだったらごめんなさい。うん、僕これマトリックスとマッドマックスといっぱいこの映画で感じましたよ。あと、パトカーで敵追っかけるシーンで、周りの車が、わーとなって、道から外れたりするのはわかるんですが、なぜか爆発する。いちいち爆発する。みんな爆発する。すれ違う車みんな爆発する。で、撃たれた悪党はみんなスローモーションで、あーってなるんですよ。この辺って笑っていいんでしょうかね。僕は一応笑わなかったんですけど、場内大爆笑だったんで。はい、あと、まあ、そう、これ言わなきゃ。キルビルのエルドライバーの元ネタです。これは資料に書いてありましたし、まあ実際そうでしょうね。片目の美女が悪いことしちゃいますよっていう、キルビルの、あれ誰だったっけ？ダリルハンナか。ああ、それの元ネタですね。あとね、ラストがね、 素晴らしい復讐を彼女は用意しています。ラストはいいね。あれもね、なんか場内爆笑だったんですけど、僕これは、やっぱりこれマッドマックスだぜと思いましたよ。最後、悪党を捕まえて、殺そうと、もちろんしますわね。ただ彼女は、手を出さないんですよ。マッドマックスと同じなんですよ、これが。で、マッドマックスは、最後に一言言って、運が良ければ、5分でお前の足が切れるみたいな、そんなセリフがあったでしょ。で、今回のクリスタ・リードバーグさんは喋れないんで、何も言わないんですけど、無表情で、もう今から死ぬしかないですよっていう状態にいる悪党を、無言で無表情で見つめるのが、完璧。絵が綺麗、景色が綺麗、主人公がめちゃめちゃ美人。これはね、素晴らしい出来だと思いました。ただ、映画の前半で、僕は無修正版を見たので、男性器だとか女性器だとか、いっぱいいっぱい出てくるのがあれだなぁと思いました。まあ、タランティーノがこの映画好きなわけですね。はい、あと2本。愛の嵐。愛の嵐有名ですね。1973年のイタリア映画ですよ。ドイツ語だとかで、やったらいいのになぁと思いながら、英語でドイツ人が喋りまくるのが、多少どうかなと思ったんですが、これはもう、すごく有名な映画ですよね。僕が何を言うまでもないです。ヒロインが、シャーロット・ランプリングさん。めちゃめちゃ綺麗な女優さんです。ナチの帽子をかぶって、上半身裸で男たちの目を浴びながら踊るシーンで有名な、映画です。破滅に向かう愛の逃避行。これ文学作品ですよね。エロ映画のラインナップにこれ入れちゃいかんだろうなと思いながら、僕は初めてこの映画見ました。ラストシーンが非常に、あの橋どこなんだろう。要はナチが戦争の後で生き延びて、で、裁判にかけられそうになります。で、たまたま偶然出会っちゃったのが、迫害される側の少女ですね。その二人が愛に溺れて、もちろん許されない愛に溺れて。最後はもう本当に食べるものもなくなって、そういう破滅に向かう愛の逃避行という映画です。エロ目線で見たら多分眠たくなるでしょうね。僕は、そう思いました。そして最後、グリーンドア。ビハインドグリーンドアです。この映画も僕見たかったです。名前知ってましたよ、これ。ビートたけしさんが、ひょうきん族だったかなんかで、白人の女性に対して、Oh, you, Marilyn Chambers! Behind the Green Door! っていうセリフがあるんです。で、マリリン・チェンバース主演の Behind the Green Door っていう映画があるの、へえ、それは見たいよと、今日までずっと思ってました。で、なぜ、ビートたけしさんがグリーンドア出したかっていうと、これエロい映画だからですね。めちゃめちゃエロい映画ですね。ただ、残念だったのがちょっと修正が入りまくりで、非常に残念でした。今までの上映は、すべて普通に男性器女性器がスクリーンに大映しだったんです。ただこのグリーンドアは、何の都合かぼかしが入ってるんですよ。別に男性器女性器を見たいんではなくて、この映画の制作をする側が意図したものと違う形で観客に見せるっていうのが僕は、ちょっと残念だなと思いました。まあ仕方がないですけどね。男性器女性器あんまり見せちゃいかんですもんね。これは、ずっと僕いつも言ってますけど、タレント吹き替え版の上映って嫌ですねっていうのと一目通じます。制作者側が意図した形ではないからです。まあいいんですけど。あと、グリーンドア。一部二部の構成になってました。一部は乱交パーティーの話です。妻は乗り気ではない。でも夫は乱交パーティーに行きたい。でもやってるうちに、妻が乱交パーティーに乗り気になってしまって、夫は、そんな妻を悲しく眺めるっていうのが一部ですね。あと二部は、これすごいね。こんな映画いいんですかね。もうひたすらもう、やりまくってるだけですよ。主人公のマリリン・チェンバスが、連れてこられちゃいます。そして、ステージの上に上げられます。脱がされちゃいます。で、大勢の女性が撫でくり回しますっていう、それを、トム・クルーズと、なんだっけあれ。トム・クルーズのあれ。名前が出てこない。 アイズワでシャツだ。うん。あんな感じにみんなで見るっていう。うん。で、それが終わったかしらと思ったら、黒人男性が裸で登場しました。ね、独特のベースミュージックで、ボンボンボンボンボンボンボンボンっていう、カーレだけは登場シーンちょっと音楽が違って、これすごいぼかしが入ってたんですけど、素晴らしいものをお持ちなんだそうですね。これウィキペディアにも載ってるんですけど、映画の中でチェンバースは巨大な陰茎を持つアフリカ系アメリカ人の俳優、ジョニー・キーズと45分にもわたる、ダラカンダラって書いてありますね。で、ジョニー・キーズさんの巨大な陰茎ってどうなんだろうなと僕思いまして、まあ、ぼかしだったんで、上映されたのが。ちょっと、いろんな方法で、なんとかチラッと見れないかなと思って、チラッと見ることができました。はい。っていう感じだったんで、ご報告させてください。いやー。これだけ一応見に行ってまいりました。うん、僕ね、4日間滞在しましたね。で、この、エロ映画の祭典が、僕は今回見てないんですけれど、ウォーターパワーアブノーマルスペシャル無修正版、ツイッター上めちゃめちゃなんかこの、ウォーターパワーってすげーって、あっちこっちで言ってました。感情する話なんだそうですけどね。僕は今んとこ見てないんですけれど。はい。まあ、そういうラインナップですよ。今回で5回目か6回目かなんだそうです。日本でこんな素晴らしい映画祭があるんだなと。毎年やってるんだそうですよ。僕はこれ今まで知らなかったんで、ぜひ、ちょっとこれからも機会がある限り参加させていただきたいなと思っております。金沢映画の会の皆さん、金沢フィルムコミッションシネモンドさん、東京国立近代美術館フィルムセンター様、サポーターの皆様、本当に本当にこんな素晴らしい映画祭をどうもありがとうございました。これちょっと映画界って下火じゃないですか。どんな映画館でもガラガラでしょう。でもこんなにたくさんの人が行列を作って映画を見ようとしてる企画ですよね。これは本当に僕見に行ってよかったです。最終日もう一遍僕行きます。それぐらい惚れました。最終日9月21日金曜日、またお邪魔しようと思っております。本当に本当に金沢映画祭は僕は大絶賛の企画です。大変でしょうね、こういう興行するのは。これからも頑張ってください。本当に本当にどうもありがとうございました。本当に素晴らしい映画祭でしたよ。さよなら、さよなら、さよなら。